前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は本田弁護士にお越しいただきまして、法的な部分も含めて、お話を伺っておりますが、前半に聞いただけでもとても勉強になりました。
ありがとうございます。
やっぱ知りませんもんね。
そうですね。
でも奥さんの本当は相続人にはなり得ない奥さんでも、その介護をしていたという証拠が見当たれば、いわゆる寄与分というのが旦那さんに向けて支払われると。
そうだ、だからあくまで旦那さんの代わりに奥さんがしてたようなイメージですね。
こういうことあるんですね。
あるんですね。これ初め聞きましたね。私ダメだと思ってた、ね。
でもそれができるのが分かっただけでもまた奥さん一つ頑張って、
ね、
世話してあげて、はい、記録をしっかり残してください、はい、お願いいたします。それがやっぱり重要なことになりますからね、はい、やっぱ何でもそういうのが大事なんですよね。でこうやって行政書士であり弁護士でありで、はい、よく言われる私業連携というのは、はい、今はもう普通ですか？
いや、もう普通ですね。今は本当にもう各私業が本当に何聞かれても私はできないけどもできると紹介しますっていう体制を取っとかないと、うん、それはいろんな要望に答えられませんから。私も前田さんもそうですし、司法書士の方とか税理士の方とかとタッグ組んで問題解決になっています、
は
い。
特にやっぱり相続に関しては大抵の場合、富山県の場合は家土地が絡みますもんね。
そうですね、
弁護士さんは、
はい、
家土地はもちろん売れないん。
うわ、売れないですね。売れないというか、なんというか、全然不動産のプロではないので、やっぱりその弁護士の仕事をしている中で不動産売らなきゃいけない場面っていうのは出てくるんですよ、
はい。
そういう場面はやっぱりこう前田さんみたいな不動産屋さんに全部お任せしてます。
じゃないとできませんもんね。
そうですね、
そう、まずいくらで売れるんだろうってとこから全然わかりませんから、我々は、うん、
あ、
はい、
そりゃそうですよね。
そうです、そうです、はい、
相場なんて別に仕事として見ることないですもんね。
そうそうそう、全然わかんないです、そこは、はい。
確かにね、同じこれ同様の行政書士からこの物件なんか売れるかねって相談があったんですけど、うん、完璧マイナスなんですよ。土地代、解体費、それからくっついてるんで板金しますでしょ。そうすると完璧マイナスになってしまうんで、私の査定金額マイナス査定出したのと答えは、これ近所の方、隣の方に無償譲渡するしかないねっていう話ですよね。
そういう手もあるんだ。
で、無償で取ってくれるなら、売って少しでもお金しようとすると無理なんですよね、
はいはいはい。
で持ってても大変なんで、割り切ってしまうかっていうのもありますよね。
へえ、もう完全にくっついてるようないわゆる長屋形式のお宅は、はいね、隣のうちにあげるわって、うん、引き取ってくれんけって、
うんうん、
まあ、その代わりいつか例えばお宅が、はい、2軒で1つまとめて打ち立てるとき都合いいじゃないですかっていうぐらいの話だ、はい。
そう
だ
ね、となぜかあれですね、ここに来てなんか相続放棄とか結構多いですよね、
は
い。
相続放棄の相談はよくお受けしますね。
でも持っててもしょうがないものっていうのはかなりあるってことでしょう。
そうですね、やっぱりその相続みんながみんな相続放棄して相続人がいなくなっちゃうと、その財産っていうのは最終的にはいわゆる国に行くんですよね、
はい、
いわゆる、
はい
はいはい。でそこで国に行くまでの間にその相続財産管理人っていう立場の弁護士、まあ大体弁護士なんですけど、その相続財産管理人っていう弁護士がついて、はい、財産を整理して、で残ったものを国に返すというような仕事もあります。
よく昔は値打ちがあったのかもしれないですけど、はい、今ほぼ値打ちがない山林というのは、
ね、いや本当に、いや、なかなかそこが本当にこの我々の業界でも難しい問題になってて、ね、なかなか国がお金に換えないともらってくれないんですよ。
ちゃんと、ですよね、
そう、ちゃんと相続財産管理人の方でお金に換えてからちゃんと国に返してねってことで、でこの前だったかな、なんかその財務局の方からなんかこうちゃんと不動産のままでも受け付けますよみたいななんか通達みたいなのは来てたんですけど、でも現実問題なかなかそれやっぱり難しいみたいで、そうそうそう、国はやっぱりなかなか現金じゃないともらってくれないところですから。な
んかね、しかも山林に至ってはどこからどこまでが誰の土地かよくわからなくなってしまっているという、
そこなんですよ、
ね、よく聞くのはいや、うちのじいちゃんの時に、なんとかの木からなんとかの木まで、うちのもんやって言われとったけど、今見たらその木ないねとかって当たり前ですけどもね。
そうなんですよ、だからそれこそ土地家屋調査士さんとかに入ってもらって、はい、協会の確定っていうのをすれば協会はっきりするんですけど、はい、結局その土地家屋調査士さんに払うお金が土地の値段を明らかに上回ってしまいますから。そう
ね、
どうしたもんかなってことになるんですよね。
まあ、ですよ、山林をね、測って分泌して、そこにあのヤギの喫茶店の話、ヤギの喫茶店作って話してたんだけど、あの結局あの、その測量費もめちゃめちゃ高いんですよね。で、やめましたよね、それね。
でもそんなんなって分からなくなってしまっていく土地が今すごくたくさんあるっていうじゃないですか。
そうなんですよ、はい、だから本当に国にどこかの段階でなんか特製例みたいなのを出してもらわないと大変なことになると思いますね。今でさえだってなんかなんとか財門みたいな人の名前になってて、結局相続人がなんか100人とか200人とかになってて、その全員からハンコもらわないとどうにもできないよみたいな土地が今いっぱいあるんですよ。それがあと1世代2世代になると、今100人200人なのがそれこそ500人1000人とかなっていきますから、どこかの時点で何とかしないと、うん、と思いますね。
だって弁護士さんにしたって、前田さんたち土地を売り買いする立場の人たちにしても、こんなもん永久に続けるわけにいかないですもんね。
いかないです、いかないです。
でもそういうひどい、あの大変な仕事だけど、うん、じゃ あの報酬たくさん請求できるかというともらえないし、不動産の場合は法定報酬なんで、そうか、これだけやってこれだけですかみたいな、やりますけどね、もちろんやるんだけども、うん、これついあの なんかと合わせ技じゃないけども、あの本来稼げる仕事で一緒にやらないと、これ業として成り立たビジネスで成り立たないねっていうところもありますよね、うん、
そりゃそうですよね、もう皆さんがボランティアで受けようわけにいかないですから ね、まあ、国からでもなんか特別に予算がついてお金が出るっつんだったらやりがいもあるかもしれませんけども、
なかなか予算つくのも今難しいですからね、協議
ただあの今後相続っていうのは、はい、もうこれだけ高齢化社会と、はい、それから団塊の世代が後期高齢者世代になっていくってことが目に見えてるようになると、はい、もう国自体の死活問題になる可能性があるでしょ
う。そうなんですよ。いや、今そこ我々の業界でもすごい問題になってて、空き家問題っていうのが言われてて、はい、やっぱり、ちょっと、ここ数字はごめんなさい、ちょっとあの違うかもしれないんですけど、確か都市、空き家が一つの都市の3割を超えると都市機能が機能しなくなるっていう話もあって、
あ、そうですね。
そうそうそう、まあ、都市機能自体が機能しなくなるとか、そうなると、もちろんそれは、あの、市町村、都道府県、国にとってもそれは死活問題ですから、で、結局じゃあ空き家が増える原因はってなると、まあ、ちょっと簡単に動かそうにも動かせないっていう部分も、所有権をですよ、所有権を動かせないっていう部分も確実にあると思うんですよ。だからもう空き家を、まあ、簡単に、こうね、ポンと動かせるような仕組みを最低限作っとかないと難しいんじゃないのかなと思います。
今度は次の法整備だ、やっぱり。
そうですね、もう現行法ではだんだんいろんなところにきしみが出てきてるんじゃないかなと思いますね。
で、専門家が言うんだから間違いないです
ね。少なくとも私あのこう言ってるのは、相続があったら登記は必ずしましょうってね、
はい、
誰が登記代高つくかせんでいいって言ったら誰ですかってね、絶対しとかんとダメですってね。これも本当にね、声を大にして言ってますわ。
いや、本当ですよ、皆さん。うちの場合は、私が一人っ子だったのと、親戚が少なかったのと、それから親戚にお金に困ってる人が誰もいなかったんで、じいちゃんが死んだ後、2年を置いて親父が亡くなったもんで、親父は、あの、名義書きがしてなかったんですよね。
なるほど、なるほど。で
私が全部受けることになったんですけれども、当然、あの、父親の兄弟もいたので、幸い、電話と手紙、貸し折りだけで、
なるほどなるほど、
全部解決がつきましたけれども、
理想的ですね、はい、非常に理想的ですね。そういうなんかこう弁護士がそういういらないようなそういう相続ばっかりなら非常にいいんですけどもなかなか残念ながらそうはいきませんから、う
ん、ね、普通はこんなうまくいかないんですから
本当に本当に、
はい、そうならないようにするためには早め早めに手を打つと。
そうですね、だから初期の段階で例えばあの法律相談では弁護士に相談してみるっていうのも私愛だと思うんですよね。弁護士さんってなんか敷居が高いとか高いんじゃないかっていうこと言われるんですが、そうではないと思うんですよね。あのやっぱり私もあの本田先生にこう相談したいとか、こういう場合どうなんですかっていうと事前に相談することによってあの動きやすくなるっていう面もありますのでね、
はい、私もあの何度か相談に伺ってお願いしたんですけど、本当に気さくに、あの当然ですけど法のプロなんで、できることとできないことははっきりとおっしゃっていただいたんで、あ、これは無理なんだなと、でもここはやろうと思ったらできるんだなってことは分かりましたし、ね、やっぱそれは教えていただかないとまるっきり分かりませんからね、我々は、は
い、ありがとうございます、
なのであの本当に気軽に電話一本して、はい、時間予約して、はい、歯医者予約していくような感じで、
はい、
しかも痛くありませんので、
はい、
別に、
はい、
歯医者さん痛いですけども 別に歯医者さんが悪いわけじゃないですけどね、うん、虫歯放置したやつが悪いんですけれどもなのでやっぱり分からないことはもう素直に専門家に聞きに行くのが一番だと思いますね。
この前もね、獣医さんが今大規模な宅地っていうんですけど、広大地という広い5000坪くらいの土地を相続するのに広大地の適用を受けて相続したんですよ。ところがお母さんと共有登記してしまったんです。で2ブロックあるんで一人一人の短命すればいいんですけども、共有貯金してしまったもんですから、お母さんね、貧乏したくないから売らないっていうね。で、ところが、5000坪あって買いたい人全部出していくと、ほぼほぼ残らないんじゃないか。で、これ放棄してもいいですかね、いや、放棄するというキャッシュも放棄ですよって、そんなんあんとかって言われるし。で、今ね、で、まあ、そのじいさんと話して、共有登記を、ちょっとこう持ち分をね移動させるっていうか、こっちはこっちこっちはこっちみたいなことできないかっていうご相談しようかなって今思ってるんですけど。
難しいことになってますね。
いや、かなり難しいですよ、
ね、きっぱり分ければまだ、まだしもねやり方があったのにね、その辺はなんとなく素人でも分かりますよ
本当に共有時は鬼門ですね。
そうなんだ、
難しいですね。
よくねやっぱり前田さんもね、それはもうやめてくださいってよく言われるんですよ、
本当に本当に 私もそう思います。はい、
ついつい家族のことだからみんな仲良くなんて思っていたらいけないと、この辺はきっぱり割り切って誰かにまとめて売ってもらってからお金分けるとかね、考え方はいろいろあると思いますんでね、なさってみてはいかがかと思います。あれ、
文化財の中でこれは誰かの名義にするけども、これ売れた代金は分けるよっていう文化財を作ってもいいんで、どういうふうにならないですよね。
いや、だからそれは代償金の支払いなんで、
ですよね、そういうことですよね、贈与じゃないですよね。
そうです、そうです。
いや、一人したら贈与になるからきちんと共有貯金しとかんとダメやっていう方もいるわけですよ。
はあ、
売買するためにこれは売買目的で誰かの名義にするよと、でこれは売買した時はお金はきちんと分配するよっていうことを書いておけば事務所は OK なはずです。まあ逆に税務署にね、遺産分割事業所持って相談されてもいいと思うんですけども、
でもそういうことを知ってればできるのに、さっきみたいになんか一人だけ取ったら相続税 取られて どうのこうのなるとか、あとクレンガでないがかとか思ってると、
うんうんうん、そう
ですね、逆に、後でこじれるもと、しかも分けられなくなっちゃうと、
はい、そうなんですよね。
ぜひ本当に皆さんプロにまず揉める前に相談、
はい、よろしくお願いします。
はい、はいはい、どうもちょっと親父の調子が悪いぞという時には、まず一人だけでも一回プロに相談して、こんなこと言われたよって兄弟とかに話して、少しまとめていくのが一番いいんじゃないかなと思いますね。
はい、
本田先生の事務所は高岡の丸の内にございます。はい、はい、私氷見に会った時も丸の内になった時も両方お邪魔しましたけれども、は
い、ありがとうございます。
はい、助けていただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
まあ、とりあえずうまく終わりましたので、最終的に終わるということが一番大事ですね。
そうですね、
揉め続けられるとどうしようもありませんから。ということで気軽に相談なさってください、はい、本田総合法律事務所、こちらで調べていただければいいかと思います、はい、フリーダイヤルは 0120-73-2571 0120-73-2571、 こちらまで気軽に、本当に気軽に電話をしてみてください、はい、あとは予約を取ってその日に行けばと、
はい、お願いします。
前田さんの方も同じようなシステムですよね。
そうですね、はい、最近ね勉強会やってましてもね、いや忙しいから来れんかっていう方は結構多いんですよ、日が合わないってね。あ、じゃあ予習やりますよ、復習やりますよ、ね、事務所に来ていただければミニ勉強会やりますよっていうことで来てもらってます
ね。
で今週もお二人くらい今ようやく入ってますけども、
そうやって自分で知識を得て、それからようやく手をつけていかれるといいんじゃないかなと思います。はい、今日は本田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りしました。